出エジプト記33章です。出エジプト記の33章です。イスラエルの民が金の格子を拝んだことによって大きな傷を負っていったというところからいうところを前回見ていきました。私たちがね、この主にある交わりの中で、共同体の中で、罪を犯すとどうなってしまうのかということがですね、この32章を見たときに、こう分かってくるんですけれども、まずモーセがですね、山から降りて与えられた石の板をですね、粉々に砕いたと。これが神の戒めを破ったからですね。そして子牛をですね、粉々に砕いて水に混ぜて、イスラエルに飲ませたと。でどれほどそれの自分たちが犯した罪が苦々しいものかっていうのを知るためだったんですね。そしてそれでも悔い改めないで乱れていたと書いてあります。そこでモーセがたとえ家族であっても罪を犯している者たちを殺さなければいけないとしてレビ人が立ち上がってですね、でそれで3000人が死んだとあります。それで罪のなだめができるかどうかということで、モーセは祈りに行くと言ったわけですけど、その祈りがあまりにも痛々しかった。罪を許してください。で、許されないのであれば、私の名をあなたの書物から消し去ってくださいと祈った。つまりこれはあなたに見捨てられたものとしてくださいと、もし彼らが許されるものだったらばと。いうことなんですね。ここまで祈らなければいけなかったような状況に陥ったわけなんです。けれども神はさすがにその祈りは聞かれませんでした。モーセの名を消すようなことはしなかったんですね。で、その罪ある者のみが滅ぼされる、消されるということを話されました。このようにして、懲らしめ、神の懲らしめがありますが、で、今日はですね、その回復の一歩があるわけです。問題はですね、聖なる神が、ただ中におられるにあたってですね、この罪があるままでは、神はとどまることができないと。とどまっているのであれば、今みたいに人が死ななければいけないとか、本当にこの罪をどうするのかということになっていくわけなんですね。で、それを取り除くということ、清めるということ、これを神様がしてくださると同時にですね、最もしなければ、本当に起こらなければいけない回復というのは、主がそこに住むことができるようになっていくっていうことであります。また元通りに御臨在される、共におられる、というところに戻らなければいけない、そのようなことですね。で、それで、神がこう言われるんですね。このモーセに対して、主はモーセに言われた。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民も、ここから上っていって、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えるといった地に行け。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、カナン人、アモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、地質と蜜の流れる地にあなた方を行かせる。しかし私はあなた方のただ中にあっては登らない。あなた方はうなじを固くするためなので、私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにと、しまわないようにするためだ。民はこの悪い知らせを聞いて嘆き悲しみ、一人も飾り物を身につける者はいなかったと。いうことですね。この約束が与えられてました。アブラハム、イサク、ヤコブに、この神がカナンの地を与えると、この言われ、そこに行くまで、神が使いを送りですね。そして、先住の民ですね。このカナン人とか、エブス人とか、彼らを追い散らすとも約束されたんですが、私は行かないということであります。で、ちなみにこの使いというのは、このヨシュア記に出てきますけども、主の軍の将といってですね、主ご自身であられて、イエス様ご自身であると考えられますけれども、その主の使いは行くんだけど、私自身は行かないと。なんでかって言ったら、 はい、どう書いてありました？途中で立ち滅ぼしてしまわないようにするためだということですね。罪を犯して罪を持ったままでいるならば彼らが滅んでしまうですね、私は清い神であるからということなんですね。でそれで、彼らは、神がおられない、神が共に行かれないのであればということを知った時に非常に悲しくなったわけです。でこれは正しい悲しみであって彼らは分かっていました。自分たちの中に神がおられることによって私たちはこの特別な神、民、この神の民なんだということを彼ら自身が知っていました。もうこの出エジプトの時に彼らは味わっていました。区別してくださってですね、神が、神がおられるところには、何でしたっけ、アブがそこに入らなかった、または疫病がですねこの家畜には下らなかった、そして光もですねこのイスラエルにだけあって他のこのエジプト人にはなかった。そして最後にこのウイゴですね、長子ですねがこのイスラエルだけにはなくてこのその通り過ぎてですね死の御使いがけれども他のところはみんな殺されていったと。で極めつけは彼らが約束この紅海を渡っていくときに彼らは同じ水の中を通って救われましたけれどもその水によって滅ぼされるというですね、ここで神がおられるということを彼らはよく知っていました。でその荒野の旅の中でこの雲の柱があり火の柱があってですねこのようにして神が共におられるということは彼らはよく知っていました。あ、そうですね。彼らは主を試したこともあったよね。で、その時に何て言ったかって、主はここにおられるのかいないのかとかね。こうやって疑ってね、試して、これメリバの水っていうのね、ありますけれども、そこで、この、主がおられるということが、彼らには分かっていたので、行かないという言葉はもうかなり強烈で、彼らは嘆き悲しんだわけなんですね。でこのように主が共におられるということがいかに大事かということでイエス様も弟子たちに対して約束されたことを私たちも知っていく必要があります。ヨハネの14章の17節18節で聖霊の約束ですけれどもこう言われます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて個人にはしません。あなた方のところに戻ってきますということで共におられてうちにおられるともう一人の助け主ということでイエス様がいなくなっても天に上げられてもですね聖霊が来られることによって共にいてとそのうちにいるんだということをねこの神様はおっしゃったわけなんですね。ダビデが罪を犯した時にもですねこの彼はやはり神の御臨在また聖霊がおられるということがこのなくなってしまうというかそれを恐れてこうやって祈ってますね。詩編の51編の10節から12節ですけれども神よ私に清い心を作り揺るがない霊を私にうちに新しくしてください。私はあなたの御前から投げ捨てずあなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に差し戻し私に戻し使えることを喜ぶ霊で私を支えてくださいとこういうふうに使えることを喜ぶ霊また救いの喜びですねそういうものが取り去らないでくださいとそしてこの清い心を作ってくださいとこのように、祈っているわけなんです。それで5節です。主はモーセに次のように命じられた。イスラエルの子らに言えあなた方はうなじを固くする民だ。ひとときでもあなた方のただ中にあって登っていこうものなら私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今飾り物を身から取り外しなさい。そうすればあなた方のために何をすべきかを考えよう。それでイスラエルの子らはホレブの山イを自分の飾り物を外したと。でこの飾り物を外したってさっきも出てきましたけれどもホレブの山イコーってイオって言ってますからここでのニュアンスはですね今までつけてたっていうことなんですよね。その金の格子が起こる前から身につけていたっていう可能性が非常に大きい。で罪を犯したあの 金の格子を拝んだということがですね、突然のうちに起こったのではなくて、徐々にだったと考えられます。小さな妥協がですね、この偶像礼拝にまつわるこの飾り物ですから、そういう小さな妥協がですね積み重なって、そしてモーセがいないということが、まあ、一番大きなきっかけにはなってるんですけれども、それで大きな罪を犯していくということです。まあ、ここから私たちが学ぶことができるのは、私たちにこうパンダネのようなものがこの心の中にあって、またこの小さな妥協というものがあると、何かがあった時にそれがまあ大きな罪となってですね、この現れていくと、粉全体に広がっていくんだということですね。で、7節からですね、この場面が少し変わります。この宿営の外に天幕があったっていうんですね。で、その天幕というのは会見の天幕と言われます。まさに首都の会見です。で、そこでモーセがそこに入ってって、この主に対して、このあなたは、私はあなたと一緒に行かないということに対して、そうしないでくださいと熱心に、まあ、願っている、まあ、その内容に入っていきます。7節です。さて、モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに振り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのを常としていた。モーセがこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、それぞれ自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセがその天幕に入ると、雲の柱が降りてきて、天幕の入り口に立った。こうして主はモーセと語られた。雲の柱が天幕の入り口に立つのを見ると、民は皆立ち上がって、それぞれ自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。これはですね、まだもう主の幕屋がこの宿営の真ん中に建てられる前のことですよね。ですか、まだこの市内の荒野で、この幕屋を作りなさいということを神が言われたんですが、まだ作ってない状況の中です。で、民数記を見ると、この宿営の本当にど真ん中にですね、この幕屋があるようにするわけですね。この幕屋が建てられて、そして東西南北に三部族ずつですね、各方面に方角に、このあるわけですけれども、今はそうではないと。でも、この宿営の外にあるっていうのはすごくこの大事になるかな。だから、宿営の真ん中にある時っていうのはちゃんと幕によって仕切りがされていて、そして祭司がいて、仲介をする者がいてですね、生贄がしっかりとあって、そして、まあ、中に入っていくと血が流されて油が注がれてということで、この清い神が真ん中におられてもですね、この贖いがきちんとなされているところで、まあ、真ん中におられる、けれども今はそういうものがない。だからやっぱ宿営の真ん中にあるったら多くの人が死んでしまうというか、十分あったでしょう。で、これ外にあります。けれども、イスラエルの民はですね、ここで、そして誰でも行けるようにしていたっていうのがありますので、神様に会いたいと思ったら、まあ、そこにこう行くんですね。ところがモーセが行くときはもう皆が、まあ、起立したか何かで、そしてこのモーセが入るときに伏し拝んだっていうんですね。そっちの方を向いて、彼らはこのモーセに主が共におられるということをよく知っていた。で、雲の柱がそこに来たということはですね、もうまさにこの彼らが旅をしているときに雲の柱があったということで、主が臨在している、この共におられるということを彼らは知っていたので、このまさにモーセが通っていくということは、もう神ご自身がそこに現れるということで、このある意味でこの礼拝をこの緊張していたというか、いい意味でね。で、これがやはり私たちもね、この主に会ってですね、この神の前に出ていく、主に会ってこう人が動くときにですね、私たちも、まあ、その人は何かということではなくて、本当に主が今ここにおられるんだということを知ってですね、本当信仰を持って、やっぱりこの伏し拝むっていうか、この礼拝をするっていう心を持たなければいけないわけなんですね。何かを語られるかもしれないと、自分がに対してね、神様が。 で11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が天幕から離れないでいたとあります。でこのモーセと主との関係がよく現れた表現がここに出てきました。自分の友と語るように顔と顔を合わせたということです。これ実際に顔を合わせたっていうことではないんですね。後で顔を見ることはできないというふうにも主がそう言われるわけです。だからこう聖書を読む時の解釈っていうのはその前後関係しっかり読まないとこの間違った解釈になりますよね。でここでは直接的にこの顔を見たわけではなくて、顔と顔を合わせるほど親密にっていう意味ですね。友と語るようにっていうことですから、いわゆる通関の関係、罪がないですね。こう罪が取り除かれているっていうか、でそう言って信頼関係の中で話し合っているんだっていうことですね。でこれアブラハムもそうだったんですけれども、神の友とヤコブ書に書いてありますけれども、創世記の18章の17節で主がアブラハムにこう言いますね。主はこう言われ考えられた、私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかということで、この隠しておくべきだろうかというのがこの友であることのこの特徴になるわけですね。ここでモーセのことを羨ましいなと思ったら大間違いです。イエス様ご自身が弟子たちに対して大きな約束を与えてくださいました。ヨハネの15章の13節から15節をお読みします。人が自分の友のために命を捨てることに、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからですということで、このイエス様が友となって、私たちのために死んでくださったと、愛してくださったと、そしてさらにですね、もうしもべではないよって言ってるんです。友と呼ぶと、これイエス様よみがえられてからですね、私の兄弟ともこの呼んでおられるほどで、この本当に近くに来てくださったわけなんですね。で、その友となったということは、父すべて聞いたことを知らせたからってこのイエス様ねおっしゃってるでしょ。父から聞いたことをすべて知らせた。このように普通近しい関係でなければ言わないことを、こう言うようにね、この神様がしておられるわけなんですね。でこういう関係をイエス様がすでにこの十字架につけられたっていうこのことを土台にして私たちに与えておられるわけなんです。でヨシュアが天幕のそばで仕えてますね。これ典型的ですね。シナイ山の上でもね、ヨシュアがモーセが登ってったら彼も登ってって、そして、近くまでね、そこでカバ持ちっていうかね、この番をしていたわけですけども、ここでも天幕のそばにいたわけですけれども、こういう共にいるというのはこのリーダーシップでこの学びますね。じゃあ一体、このリーダーの次に、何かをする人っていうのは誰になるのかって言ったら、やはりリーダーと共に主のリーダーシップをこう見ていった人っていうか、そういう人になっていくわけですね。で12節、さてモーセは主に言った、ご覧ください、あなたは私にこの民を連れ上れと言われます。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身が、私はあなたを名指しで選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると言われました。今もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになれます。この国民があなたの民であることを心に留めてください。主は言われた、私の臨在が共に生き、あなたを休ませるですね。ここで顔と顔を合わせてみるような関係がよく現れてます。何か主ご自身にダダをこねるかのようにですね、もう語っている、これだけ深い関係が、信頼関係があって、話しているわけです。 で、面白いのは34章に入りまして、これ続きなんです。主の栄光が過ぎ去った後はですね、こういう感じで話してるんですよ。9節でね、ひれ伏してんですが、ああ主よ、もし私が御心にかなってるのでしたらって書いてね、同じ願いを言ってるんですけれども、御心にかなってるのでしたらって言って、もう恐れ多いこの神、栄光の神の中で、この畏怖の念を抱いて、ひれ伏しながら、こう嘆願してるんですけれども、今ここで友のようにして話しているわけです。で、ここまで大胆になれている理由っていうのが、私はあなたを名指しで選び出したと。で、私は特にあなたは特に私の心にかなっているっていう。で、ここの言葉は、名指しで選び出したっていうのは、名前で知っているっていう意味になります。名前で知っている。名という言葉が出てきたときには、この聖書の世界では人格的な関係を表します。これ分かりますよね。私たちの関係の中でも名前を知っているっていうことは人格の関係を表していくわけです。ホロコーストの時にユダヤ人の人たちは入れ墨で番号を振られたわけです。この、腕とかですね。番号で呼ばれたんです。もう人として考えてもらえなくなっていった。ですね、非人間的な扱いを受けていくわけですけれども、名前を呼ばれるということは人格の交流があって、主がモーセを名をもって知っていたというのは、これは神が親しくモーセを知っているということです。そして私の心にかなっているとありますけど、これ口語訳ですと、お前はまた私の前に恵みを得たと書いてあります。恵みを得たんだと。だから何か自分が良いことをしたから御心にかなっているということではなくて、私が一方的にあなたに恋を寄せているよと、そういう意味合いの言葉になっています。ダビデに対しても神様言われて、主の心にかなったものと選ぶと、あなたを退けるとサウルに言いましたけれども、それは恵みにかなっている、この一方的な好意を寄せられているということなんです。で、こういう観点からですね、この黙示録にあるこの教会に対してイエス様が言われた言葉っていうのは、とても慰められるんですが、3章の5節とかでは、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、また私はその者の名を命の書から決して消しはしない、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すと。名を表してくださる。また書物から消し去りはしない。神が名をもって知っておられるわけなんです。そして、モーセはここで主の道を教えてくださいと。ね、このだって主がモーセにこの国民を導きなさいって言ったんだから、モーセは主の道を知りたいと。でなければ正しい道知らなかったらどうやって導けばいいかわからないじゃないですかと、でこう願ってるわけです。しかもモーセのためじゃなくて神のためですから。ということで、その答えとして主は、私の臨在が共に生き、あなたを休ませると。主ご自身が、いわば道ですよね。イエス様も言われました、私が道でありとですね、言われましたから。で、主が共におられるというところに、この道があるし、で命令があるし、これ相関関係になってますね。イエス様も、言われました。ヨハネの14章の23節で、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますと。だから共に住む、イエス様の道を歩んでいく、イエス様の命令を守っていくというところに、イエス様もそこ、神はそこを愛してくださって、そして共に住んでくださるっていうね。で、この相関関係ですね。わかりますか、その中で、この主が共にいるっていう中でね、この道を歩んでいくわけです。そしてそこに安らぎがあるって言ってるんですね。安らぎ、主が共におられる、臨在しておられるから、安らぎがあります。イエス様も言われましたね、私すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさいと、そしたら私があなた方を休ませてあげますと。これに安きを得て一歩一歩歩んでいくことはできるんだということです。 15節、モーセは言った、もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり特別に扱われることによるのではないでしょうか。主はモーセに言われた、あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指しで選び出したのだから。ということで、主が共に行かれることをね、ここで、さらに約束しておられるわけです。で、モーセがここで強調したのは、あなたの民が地上のすべての民と異なるんだよと。あなたがおられるっていうところが、その異なる聖なる民としての特徴なんだよというふうに言っているわけなんです。で、それがさっき話した話です。主が共におられるから、災いが来なかったりとかですね、していたわけであって、これがイスラエルがイスラエルであるゆえんだったんです。なので、私たちもですね、何をもってクリスチャンなのかといったら、イエス様が共にいる人ですよ。うん、ここですね。こうクリスチャンって何なのかって言ってね、優しい人ってね、そうクリスチャンより優しい人いるからね、クリスチャンじゃない人でもね。共にいる人、イエス様。あれ？なんか、なんかイエス様っぽいねとかね、なんか、うん。でね、この、そういうことですね。それが一番大きな違いなんです。で、こうして道を示してくださいと、まずモーセが祈り、次に、主が臨在してください、共にいてくださいと祈り、願いました。で、私たちもそうですね、キリストの道を示してくださいと、その命令を守ってる主が共にいると。で、今度モーセが願うのは、あなたの栄光を見せてくださいということです。道を示し、臨在し、その次に何かって言ったら栄光ですよ。で、イエス様ご自身がね、この一章の14節、ヨハネの言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の何ですか、栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと、主の宮でその麗しさを仰ぎ、その栄光を見て思いに受け入れたいとダビデがね、詩篇の中で言いましたけれども、モーセも次に言うんですよ。モーセは一体どうか、あなたの栄光を私に見せてください。主は言われた、私自身あなたのあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ、ということで、あなたの栄光を私に見せてくださいというですね、この私たちがそういう願いをですね、持って生きているかどうかなんです。で、これよくクリスチャンとして間違えられてしまうというか、誘惑というのは、いわゆるクリスチャンのハウツーを学んでいく、どうすればうまくいくかということですね。幸せな結婚生活なんてね、セミナー開いてもいいのかもしれませんけれどもですね、何か、この誘惑に陥らない10の方法とかね、分かんないけれども、そういうのもいいのかもしれないんですけれども、違いますよね。キリストの栄光ですよ。神の国にある神の栄光ですよ。だからパウロはこう祈りました。このね、エペソの一章ね、見たらね、これちょっと、一つのね、ギリシャ語の文になってるんですけど、17節あたりまでかな。すごい長いんですよね。で、これ、6節を見ると、一章の、それは神がその愛する方にあって私たちに与えられた恵みの栄光が褒めたたえられるためです。で、一章の12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。一章の14節、聖霊は私たちが御霊を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるようになるためですと。栄光、栄光、栄光と言ってるんですね。このように私たちが神の栄光を褒めたたえるように願っているかどうか。で、その栄光を見せるために神が答えてくださったのは、主の名であなたの前に宣言すると。名というのが人格を表すわけです。 だからさっきはモーセを名をもって知っていると言ってますけど、今度は私の名を知らせると宣言するとなっているのは本質なんですね。でその本質のところにはあらゆる良きものがあります。でこれはヘブライ語でトブと言います。トブ、トブ、 TOB、 TOV か、うん、じゃあ皆さん、聖地旅行に行った気分でね、朝に挨拶をしましょう。ボケルトーフって言うんですね、うん、ボケるっていうのがボケたんじゃないですよ、朝という意味です、まあ、朝ボケてるからねなんて覚えたらなんとなくボケるトーフって、ね、まさに英語と同じですよ。モーニンググッドって言ってるんですよ、ね、モーニンググッド、グッドモーニング。でこれが出てくるのがね、創世記の一章なんですね。主はこれを良しと見られたと、一つ一つ作られたものに対して飛ぶという言葉を使って、つまり飛ぶというのは神のものなんです。神がグッドなんですよ、飛ぶなんですよ。だからあらゆる良きものがこの通っていくと、神は良いお方だと。なんだっけ、あの私たちがよく歌う賛美のでも主は良いお方って出てきますよね。大なるイエスか、あそこで大なる主はだね、うん、でそこで良き方、良き方、良き方と、で主が、大なる主が通られたらもうそこは良きか、良いお方だっていう風になる、そういうことですね。そして次に、私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れめて、これねすごい言葉なんですね。これ神の主権を表してるんですけど、モーセが何か良いことを行ったから恵むんじゃないんですよ。これもあのローマの9章で引用されてまして、9章の15節16節でこう言ってますね。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものは憐れみ、慈しもうと思うものは慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですということで、この信仰生活ですね、まあ、ここは本当に私は私の友人でもある牧師の三藤さんがね、よく使う言葉がすごく分かりやすい言葉だなと思うんですが、運ぶという言葉からよく使われます、ね、やっぱり教会の人たちだなと思いましたね。この前合同使用会でも証でも何でも運ぶっていうね、他のね兄弟姉妹もそういう言葉をよく使ってます。でこれすごく分かりやすいです。何かというと、原因がないんですよ、神様がなされることに。こうやったからこういう悪いことが起こるとか、ああやったからうまくいったっていうのはないんですよ、はい、どんなことに関わらずっていうことで、すいません大丈夫です、大丈夫です、どんなことにも関わらずっていうことで、神がことを進めてくださるんですね。ことは私たちの努力や行いではなくて、神の憐れみなんだということなんです。なのでもう私たちはそのもう一方的な主権を持った神の御心にままに行われる神様を信じですね、委ね、従っていくだけなんですよ。だからクリスチャンのこう世界の中にいると、もう私自身も勝手に何て言うかな、カッカ来てるんですが、勝手にカッカ来てるんでね、もうちょっとそれを神様によって肉取り除かれなきゃいけないのかもしれないんですけども、こうすればこううまくいくとかね、こうやってないからねダメだったってね、説教の中で僕カッカ来てるよね何なんだよこれって思うんですよ。もっと楽になろうぜって。もちろん祈ります、祈って祈ってね、もう何でかって恵まれてる、恵みによってねこの祈りの特権が与えられてるから、祈りなさいと何でも聞くよと私の名によって祈るならばってイエス様言われたから祈るんであって、しつこく祈れって言うから祈るんであって、ねね、でそれはもう本当神様が言われたことだから祈るし、で御言葉を伝えなさいって言うから伝えるし、神を愛してるから伝えるし、けれどもね、これがあるからクリスチャンは日本では少ないんだもうこれがねなんか疲れちゃうんだよね。でこれね、日本の中でも話すし、宣教師の中でも出てくるし、アメリカ行ってもなんか何でも言われるし、もうなんか愚痴っぽくなってるんですが この前の1月の宣教会議ね、まあ、毎年行くんですけれども、カルバリチャペルで、カルフォルニアで行われます。で、僕が、証をしてくれないかって言って、ね、多くのいる兄弟姉妹の中で、証をしました。で、僕はちょっとね、フラストレーションがあったので、少し最初話したんです。もうみんなに聞かれると、日本は大変なところですよねって、クリスチャンがほとんどいないんでしょって、1% 以下なんだよねって、もう、大体聞かれるの。もう、ちょっと知ってる人は。少ないの。で、僕は言ったんです。そういうふうにみんなに言われたんだけど、 I'm excited って、僕はもうワクワクして楽しいんだってこう言った、そしたらみんながね、唖然としちゃったんです。それで途中から拍手になったんですもっとね、楽にしたいですよね。楽しいんですよ。自由なんですよ。聖霊がおられるところには自由があるって聖書に言われました。でその御霊によって変えられて自由があって、そして栄光から栄光へと主の似姿に変えられていくと第二コリントに書いてあります。ちょっと長くなりましたが、で最後に20節です。また言われた、私はあなたは私の顔を見ることはできない、私は人は私を見てなお生きていることはできないからである。私は言われた、見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎる時には私はあなたの岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っていく、おく。私が手を抜けるとあなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られないと。ここで栄光を見せてくださいっていうことに対して、神様は名は示すけれどもね、後ろ姿は見せるけれども顔は見ることはできないよってこう言ってるんですね。で、これは神が神そのものを見るっていうことになると、ちょうど太陽のすぐそばまで私たちが行って直視するようなもんですよ。で、一発で溶け去ってしまいますと同じように、この神をの一部を見るだけでも大変なんですよね。で、聖書の中には神の栄光のその一部、幻のようなものを見て もう死んだようになってしまう人も出てきます。で、イザヤはですね、この災いだって言ってこの予言を行っていた時に、神の御座の栄光を見た時にですね、ああ私は災いだって言ったのに、今までね、このエルサレムとユダのこと災いだって言って怒りながら予言してたんですよ。そしたら栄光の姿で言ったら、私が災いだって言って死んでしまうって言ったんです。ダニエルもですね、もう火の打ち所がないっていうぐらい、人間の世界の中ではそういう人だったけれども、イエス様ではないかと思われるこの主の使いの栄光を見た時にもう崩れて、もう立ち上がれなくなったって。で、使徒ヨハネはですね、このイエス様の栄光の輝きを見て死人のようになってしまったと書いてあります。で、これぐらい見るということはできないんです。で、それがパウロがこう言ってまして、第一テモテの6章の 15節16節かな、キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように。人間が誰一人見たことがなく見ることもできないってこう言ってるんですね。でも見た人がいます。人というか神ですね。一人子である神が見ました。ヨハネの一章の18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのです。父の懐におられた一人子である神、イエス様ご自身が私たちに来て解き明かしをしてくださったんです。今福音書を学んでますけど、幸いですね、イエス様を見ていくということは、この天と地をお作りになられた神を見ているっていうことに他ならない、けれどもイエス様は完全に人だったっていうのが、これがミステリーなんですよ。ちょっと僕今週かな先週かな、新学生になったつもりで、キリストが 100% 人で 100% 神だっていうのは一体どういうことか、まあ、実はこれがね、数百年にわたってキリスト教会が最初の時にね、公会議っていうのを開いて、何度も何度もチェックして、でそれで分裂もしちゃったんですけれども、わからないんですよ。どう見てもミステリーなんですね。奥義なんですね。 で、このようにしてイエス様が来てくださいました。でですね、もっとすごいのが神の最終的なご計画、その完成なんですが、黙示録の22章に驚くべき言葉があります。新しいエルサレム、天のエルサレムで父なる神と子羊の座があって、そしてもうそこには太陽がないと、この方が輝いているから、そしてですこう言ってます。3節と4節、もはや呪われるものは何もない、神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の御名が記されているということで、御顔を仰ぎ見るという驚くべき言葉が書いてあります。で、神の御名が額に記されていると、神の御名が額に記されているということで、もうなんていうかな、この人はもう神のものっていうことですね。こういう関係にまでなるわけです。だからモーセが今ここで願ったことというのが、もう私たちもね、願い求めていることです。そしてイエス様が戻られたら、完全なものが来た時に顔と顔を合わせ見るように完全なものとされるとも書いてあります。マラナタですね、主よ来てくださいでありますね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてモーセの祈りを通して、あなたがおられるということで、罪を犯したら本当に悔い改めてそれを捨て去るということ、このことを通して清めを受け、その清い心の内で本当に聖霊が、このまた救いの喜びが戻ってきて、このダビデと同じように、そしてこの聖霊が本当に与えられて、私たちがイエス様の命令に従う中でまた住んでくださるということを感謝いたします。もちろんいつも住んでおられるんですけれども、その御臨在を、交わりを取り戻すことができます。神様、そしてその中でまたあなたの栄光を見ることができることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。